皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、竹中です。どうもこんにちは。
こんにちは。先生ロイター関係の経済のコラムをずっと書いておられるんですね。
あ、トムソンロイターでね、うん、まあ、大体月に1回ぐらいの頻度で書いてますけどね。
うん、まあ、最近の動きってやっぱりトランプ大統領が武器の保護主義、
うん、
ね、実際G7 でも G20 でもね、うん、言われて、で実際公約通り、うん、全部アメリカもヨーロッパも中国もね、
うん、
全て公約通り、まあ、保護主義的なことをやられるんですけれども、うん、先生はどのように見ておられますか。
貿易の保護主義っていうのはね、うん、私は、まあ、エコノミストですから、うん、経済学の理論に基づくとですね、うん、要せば双方に経済的な害、うんがあって、うん、絶対的にですね、うん、もうお互いに貧しくなる戦いなんですよ、
うんうん、
それはもうはっきりしてると、
うん、
ね。ただトランプの特に中国をターゲットにしたね、
はい、
まあ、一種の米中貿易戦争、
うん、
これにはね、まあ、2つの非常に異なる、要素があって、
はい、
まあ、一つはですね、トランプ大統領は、まあ、経済学的には、まあ、私の目から見ると完全な無知なんで、
うん、
アメリカの貿易赤字っていうのはですね、うん、貿易黒字国がアメリカを、ね、食い物にしてると、
うんうん、
そういう視点で見てるんですね。
そうですね。
これはもう完全な無知なんですね、
うん、
これはアメリカの経済学者だってもうみんなね、それでトランプに背を向けてるわけです、
うん、
ね。アメリカ、トランプに割と近いと言われてるね、アメリカのシンクタンクでヘリテッジもありますけれども、うんうん、そのヘリテッジでさえですね、うん、トランプの貿易主義に関してはですね、うん、イエスと言えないと、
うん、
ただもう一つのね、要素は、これはここ急速にですね、出てきたんだけれども、アメリカがハイテク産業の、まあ、イニシアチブといいますか、
うん、
ヘゲモニーですね、
はい、
これを中国に渡さないぞと、
うん、
逆に言うと中国はそのアメリカのヘゲモニーに挑戦して、してですね、
うん、
アメリカに対して、まあ、ありとあらゆるね、例えば産業スパイもやると、
うん、
あるいはアメリカ、中国にジョイントベンチャー作ってね、出てきた先進国、アメリカ、日本、ヨーロッパの企業に対してですね、さまざまなその技術をですね、うん、ハイテクの技術を中国の企業、つまり合弁の相手ですね、
うん、
に渡せと、
うん、
こう非常にこう強く迫ってくると、
うん、
まあ、そういう形でですね、中国がハイテクの技術を奪ってですね、
うん、
アメリカに取って代わるような対抗するようなね、うん、一つの勢力として台頭しようとしていると、
うん、
これを阻止するという、うん、もう一つのエレメント要素もあって、
うんうん、
でこれはトランプの個人的な意見を超えてですね、
はい、
アメリカの議会や、
うん、
あるいは、まあ、ワシントンでいろいろな政策議論をしているですね、人たちの間ではですね、今非常に強くなってきている意識で、
うん、
アンタイチャイナっていうのはですね、うん、ものすごい強いですね、アメリカの今、うん、ストラテジーになりつつありますね、
うん、
でこっちの方が僕はどうなるか非常に注目すべきだと思います、
ね、うん、おっしゃる通りですね。単なる貿易保護主義とかじゃなくて、包括的にね、今おっしゃったように見ればですね、今やっぱり中国のその、まあ、イノベーティブな技術者っていうのはアメリカで勉強した、まあ、PhD 持ってる人が多いと、そして中国で仕事しようと思ったら合弁でなければいけないとか、まあ、アンフェアな状況でありますね。アメリカは自由にこうできるけども、中国の場合合弁ということは技術力が勝手にトランスファーされるという意味合いがあると、
うん、
ということを含まれたり、あるいはインターネットももともとアメリカが作ったものがですね、
うん、
今中国がまあ国家戦略として一人一人の監視する目的としてインターネットをビッグブラザーとして利用していると、
うんうん、
だからそこでブロックチェーンなりね、
うん、
新しいまあ、インターネットのフェーズ2かフェーズ3か分かんないですけども、
うん、
個人、まあ、要するにビッグブラザーなり国が監視できないようなシステムを作ろうとしているとかですね、
うんうん、
今大きくその辺で変化していると思うんですね。
そうですね。
だから僕は単に貿易だけ見ればアメリカは、まあ、トランプ大統領はエコノミストが見れば全く違うことをやってるっていうふうに言われましたけども、
うん、
僕はそうでなくて包括的に見た場合ね、
うん、
意外と最近ヨーロッパ行かれて、ね、
うん、
トランプ、そして、交渉したやはり自動車でも関税でも非常にアメリカ不利な状況になってると、
うん、
でヨーロッパもそれを理解して関税も下げていったりね、中国とは違う動きもしてますと、
うん、
で小麦もたくさん大量にアメリカが買うようになったとか、ね、
うん、
だから 貿易赤字があまりにもアメリカが多いというのは根本的にやっぱりちょっとその、世界の警察官なり世界の中心でなるアメリカが世界のことに対してやりすぎたところがあって、それをちょっと是正してるということも言えると思うんですけどね、
ただやっぱりね、手段として関税を引き上げると、
はい
ね、という、まあ、当然そうすれば相手だって
報復
的に関税を引き上げる、
ね、
この方式ではですね、アメリカの対外的な貿易赤字あるいは経常収支赤字っていうのは絶対ね、それを縮めることが仮に目的にしてもですね、縮まらないんですよ、というのはアメリカの失業率はもう非常に低いところにあって、もうほぼ完全雇用に近いと、これはまあアメリカの経済学者エコノミストはみんなそう思ってるわけですね、はい、じゃあどうやったらアメリカが貿易赤字を減らせるかというと、一つはですね、アメリカのですね、消費を減らすしかないんです。消費を減らすしか、ね、つまり自分たちで生産する以上に消費してるわけだから、ね、でそれは一番手っ取り早いのは金融をもっと例えば引き締めてですね、不況にしちゃえばね、貿易赤字は縮むんだけれども、それは経済目的じゃないよね、それは本来の政策目的じゃないよね、だからで一方ですね、中国に対して産業ハイテクな産業のヘゲモニーを渡さないぞということのためには、アメリカはどういうふうにやったらいいかというと、それは日本とかヨーロッパとかね、先進国はやっぱりみんな中国に進出して、
ね、
ジョイントベンチャー作って企業してるんだけど、企業作ってるんだけど、最近はそういう企業にもですね、中国共産党のですね、なんか出先みたいのが出て、公正とですね、非常に政治的な干渉をしてくると、でしかもそういう合弁企業ではですね、それまで知的財産権として先進国の企業が持ってるようなものもね、地元のね、パートナーに渡せと、でないとねお前らね商売できないぞみたいなね、そういう非常な強制力を働かしてるわけですよ、でこういうものに対してどう対抗したらいいかっていうと、それは例えばね、 TPP にはですね、その知的財産権のね、保護するようなね、ルールっていうのもね、当然あるわけなんで、
そうですね、
でそういうものを使ってですね、同盟国、ね、ヨーロッパや日本のような同盟国と一致協力して対抗すればいいんだけれども、そこにアメリカは、トランプ大統領はですね、日本に対してはアメリカは貿易赤字、EU に対してもアメリカは貿易赤字、だから味方にできないというですね、非常にですね、戦略としてですね、不整合なね、形でですね、ドタバタした
と、もっと本質を見ると貿易赤字だけど実際アメリカの多国籍企業がそこに、生産してると、例えば、ダウンジャケットをアメリカ600ドル売って中国生産してる場合、中国に入るの本当60ドルで、そこに労働者は3ドルしか入らないっていうね、でアメリカ企業が儲けてるというのがデザインとかね、それは、ダウンジャケットでもそうですから、他のハイテク産業を見ても圧倒的にアメリカが強いと、だから単に貿易赤字だけ見るんでなくって、で TPP に対してトランプ大統領は当初反対してましたけれども、今その何ですかね、そのテクノロジーを保護するための何かということはやっぱり TPP と組みながらやった方がプラスになるという見方なんで、再び TPP の方も興味持ってるみたいなことをね言われてますね。
どうかな、TPP にね、僕はアメリカが抜けた段階で、ほとんどの人たちはもう TPP はね終わると思ったけれども、そこが
日本頑張ったんですね、
安倍首相の粘り腰で、アメリカ抜きでもですね、実現しようと言ってみんな最初はって言ったけれども、それが実現する運びになってきたわけですよ。
よくやりましたね。
よくやりました。でそれにさらにですね、今 TPP 11以外にもですね、英国が参加しようかと、ね、ベトナムが参加しようかと、ね、そういう雰囲気になってきて、でこれはですね、僕は素直にですね、安倍首相のね、経済外交のね、一つの大きな成功と評価していいんじゃないかと思うんですけれども、だから中国だってね、フェアな競争をやって、それで経済的にね、ますます成長してくれるんだったらね、誰も文句言わないわけですよ、ね、でそのフェアな競争というのは、例えばそういうハイテクな産業で先進国の企業が持ってるものをね、使いたいというんであったらね、一つはじゃあちゃんとね使用料を払ってね、払ってくださいねと、ね、そういうことなわけですよ、あるいは中国の企業がアメリカや日本でね あの自由に、ね、企業を買収したいというのであれば、うん、じゃあ日本の企業やアメリカの企業もや EU の企業もですね、中国で自由に買収させてくださいねと。でもそういうあの公平性のルールを保つために、うん、例えば WTO とかあるんだけれども、うんうんね、あるいは TPP だってそういうものをですね、うん、あの公平なあのビジネスをあの維持するためのですね、うん、でもしそれがそのあのあのあの争いになった時にはですね、うん、争いを解決するような、ね、枠組みがあるんだけれども、うん、本来そういうもので解決していくものをですね、うん、あのトランプはですね、うん、非常に乱暴な形でですね、
まあ、そうですね、
やってるわけですな。
まあもともと僕はユニドっていう国連雇用監視官にいたんですけれども、うん、途上国と先進国のギャップを埋めるために特にテクノロジーのトランスファーを、ね、うん、中心としてそういう、まあ、いわゆる国連機関ができたんですけれども、うんうん、考えてみるとやっぱり途上国と先進国のスタートラインでやっぱり当然ながら先進国が妥協して、うん、途上国が有利になるという形でやってきたんだと思うんですけどね、うんうん、そこに中国はまあ世界第二の経済国でどんどん今強くなりすぎてると、うんうん、だから中国も先進国の一員としての、活動しなければいけないからまだそこの段階に至ってないような気がするんですね、うん、
まあ、あのね、中国はその点は結構ね、こずるくってですね、うん、例えば、GDP そのものでいうと、うん、もう日本を抜いて第二のね、うん、あの経済大国になったと、うん、
だから人やったり
ね、それをあの強調するのが、自分にとってすごい時はですね、うん、もう世界第二の経済大国であると、うんうん、ね、やがてアメリカも抜くかもしれないと強調する、うん、で一方ですね、途上国の味方ですよ、あるいは新興国の味方ですよという時にはですね、一人当たり目の GDP だと、中国はまだですね、うん、まあ、せいぜい中間ぐらいの存在だからね、うんうん、っていう非常にこの一種のダブルスタンダードを使い分けてですね、小ずく立ち回ってるというふうに私には見えるんですけどね、
うん、僕も日本もそういうことやってると思うんですね、うん、ただ安全保障の面ではアメリカに対してですね、うん、経済の面では対等以上に日本が強くなってますんでね、うんうん、だからトランプ大統領はここに来てやっぱり安全保障と経済と絡めながらちょっと日本が不利な、ね、うん、立場にちょっと動かされてるよう、まあ、いわゆるディールしてると思うんですけども、うんうん、まあ、これからどうなるかといった時にやっぱり問題はやっぱりイノベーティブなその最先端の技術を見ればアメリカ米中ヨーロッパがどうなっているかというね、うん、まあ、そういうことをトータル的に考えて単なる貿易保護主義という見方よりやっぱ全体像を見て安全保障も、うん、イノベーションのところも見て初めて、ね、コンプレヘンシブに見えてくると思うんですけども、
う
ん、
そうですね、うん、だからまあ今の状況はね、まあ、ある意味ではちょっと不安定になってきているわけなんで、うん、ちょうど20世紀の初め頃にですね、うん、例えばドイツがね、うん、非常に工業的にも軍事的にもね、うん、台頭したと、うん、ね、19世紀の末ぐらいから、うん、一方英国とフランスとなって、うん、英仏対ドイツの間でですね、うん、このいわゆる勢力均衡がね、うん、ドイツがぐーっと出てくる形でちょっと不安定になってきてると、うん、でそれは最終的には第一次世界大戦になっちゃったんだけど、
そうですね、
あの頃の雰囲気とですね、まあ、ちょっと僕は似てるような気がして、うん、まあ、もちろん戦争なんて誰もしたいわけじゃないから、うん、何らかの形でですね収まっていけばいいなと思うんだけれども、なかなか難しい局面にね、うん、来てるよなって気がしますね、
うん、まあね、そういう時にゆっくりこうラジオでトークしながら日本のスタンスとかポジションなり、あるいはまあ、歴史的パターンなり、ね、まあ、パスペクティブというかプロイというかそういう、まあ、経営学的にはそうなんですけども、まあ、そのように展望するというか戦略を立てるということは、まあ、非常に、重要ですね。ということで、本日のゲストは、龍谷大学経済学部エコノミスト教授の、竹中勝先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。